おはようございます、ろくろです。
おはようございます、あきらです。マシュマロをいただきました。いつも楽しく拝聴しています。お二人の吉住渡るワールドトークに共感しまくりです。そういえば小学生の頃にケリーバッグについて知っていたのは吉住先生のおかげですね。そんな吉住渡る先生最新作キャラメルシナモンポップコーンを読んで衝撃を受けました。主人公の大好物が、あのローソンの大ヒットスイーツ、バスチーなのです。コンビニ商品がアーバン吉住のレベルになったのか、はたまた吉住渡る先生が庶民に歩み寄ってくれるようになったのか。ただ、主人公の住むマンションはやっぱり富裕層の香りがプンプンでした。お二人はキャラメルシナモンポップコーン読みましたか？もし読んでいたら感想が聞きたいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。このお便りめっちゃおもろいな。
めっちゃ面白い。先に言っておきたいんだけど、キャラメルシナモンポップコーンは読んでないんです、まだ。ごめんなさい。
読んでない。私は
この先読むかも。うん。ただ、この、このか、マシュマロをくださった方の着眼点が面白すぎて読みたかったの。バスチーか！バスチーとはバスクチーズケーキのこと。はい。
はじめ、初期のバスチーってさ、コンビニってなかったやんか。
なかったね。
で、うん、で、心斎橋にもあんねんけど、大阪の。
うんうんうん。
めちゃめちゃ昔は並んでたのよ。
うんうん。
でも、今は全然並んでなくて、当時、いや、連載した時もうそこまでの価値はなくなってたはずやねん、ブランド力は。え、どっち落ちてき、落としてきてくれたかな？
いや、私はね、これ私の勝手な吉住渡るへの妄想なんだけど バスチーって食べ物自体がちょっともう、なんだろう、ハイソサエティの食べ物じゃん。うん。でも、なんかそれを、ローソンで、しかもローソン大ヒット商品で、ある程度の美味しさを維持したまま売られたあの商品が好きっていうことにより、なんかさ、なんだろう、ちょっと豊かな人の中への遊びみたいな感じ。そうそう、ある程度裕福なご家庭でもさ、なんか一個ぐらいさ、ちょっとジャンクなもの好きだったりとか、ちょっとチープなものが好きとか、あるじゃん、ちょっとなんか、持つものが得る、たしなみっていうかさ、なんか私こういうのも好きなのよっていう余裕を感じるのよ。
やっぱり天から見てるやん。
そう。ちょっと今チラッとその立ち読み文だけ読んだときは、なんか常に冷蔵庫にバッチリが入ってるんだって、この主
怖っ。
人公。でも、普通の庶民はバッチリ買うときって、いやー今日いろいろあるけど、まあ、バッチリ買ってみるかみたいなところあると思うんだけど、でも常にストックしてるってもうさ、もう、あれじゃん、なんか。持つものじゃん、もう。
持ってるものが遊ぶたしなみやな、ほんまに。
だなと私は解釈しましたね。
そんなん、私はスーパーでジャンボシュークリーム買うわ。
ジャンボツインシューを買って嬉しいくらいの感じでしょ。
クリームとカスタードが入ってるジャンボシュークリーム買うわ。
そう。なんか私一時期ローソンじゃないや、ファミマのマカロンにハマった時あって、なんか2個で300円くらいすんのよ、ファミマのマカロン。でも仕事ですっげえ疲れた時に、もう言えば300円くらい払ったるわ、って払って食べるのがすっごい楽しかったの。でも多分彼女にとってはあれを毎日冷蔵庫に入ってるようなもんでしょ、多分。
鬱陶しい。やっぱり鷲津に渡るワールドやん。
っていうのは解釈したけど、まあ。多少なりともこう、歩み寄っては来てくれてるのかなとも思っとこうとい
やいや、
思
もう、
っ
その
た。
時点で歩み寄ってないからな。
まだバスチって時点で歩み寄ってないんだよね。多分ね、エクレアとかだったらわかるのよ。なんか、コンビニスイーツの定番の。でもコンビニスイーツの定番じゃないところがやっぱちょっとね、
ちょっと
た
で
し
す
な
ね。
み。
やっぱアーバンですね、ここは。
アーバンですね。その辺に、そうですね。バスチーがアーバンですね、まず。
唯一彼女の残ったところはアーバン。
そうですね。
いや、私、この吉住渡先生の書いてた、千歳エトセトラっていう2009年か2012年までやってた、ちょっと少女漫画から若干大人びた漫画にコーラスでやってたやつで、私、なんかものすごい吉住渡でエロが読みたた、より、エロが読みたいって思った時あったの。吉住渡の絵で。で、吉住渡が書くエロが見たいって思った時があった時に、このちょっとエトセトラに当たってるの。で、ネカフェで1日で1期読んでんけど、エロに行きそうで行かない、行ってもそんなにエロくないっていう、このモヤモヤ感だけが残ったっていう、記憶しか残ってない、このちょっとエトセトラっていう漫画。
これね、私、そう、さっきロクさんと喋ってて発覚したけど、そう、前回読んでたんだよ。で、わかる、その、なんか、コーラスでやってんならもっとエロに寄せてもいいじゃん、なんか。
そう、そう、
なんか寄せないんだよね。
で、2009年ってことは多分、これ、若干、ショーコミとかも、ちょっとエロ寄りになってった、時代に、吉住渡が、ちょっと、あ、じゃあ、エロ寄りの漫画も書こうかな、大人寄りの漫画も書こうかな、みたいな感じで、実際書いたんやろうけど、うん、なんか乗り切れてないっていうか、ちょっと私ショックを受けちゃったよね。なんか、もっと想像してた吉住渡のエロっていうのは、もっと官能的であってほしかったっていうかさ、安っぽかったの。
わかる気がする。でもなんか、吉住先生のエロってあんまエロくない気がするんだよね。
いや、私はハンサムな彼女的な空気で、あの空気でエロさを出してほしかったの。
なるほどね。はいはいはい。
ここからエロを想像できるものがあったんやけど、でも実際本人が書いたエロっていうのはすごい安っぽく見えてしまったから、あれ？と思って、この人エロ書くのは苦手なんじゃないかって。
あー、なるほどね。まあ、あとはもう編集部とかに無理やりそのセクシーシーンを入れてくださいとか言われて嫌になってたっていうのもあるのかもしれない。もしかしたら。
びっくりしたけど何にも覚えてないのよ、これ。
ちょっとこれ、あらすじだけ言いたいんですけど、沖縄に住む高校生の千歳は、東京から旅行に来たユキトと出会い、キスをされ恋に落ちる。彼に運命を感じた千歳は、兄の協力により、彼と同じ高校に転校することを決心。
すぐにさ、転校する、これ。
もうね、ミントな僕らのマリア、ミントな僕らのマリアなんですよ、これ完全に。一目惚れした相手のところに転校するっていうね。なんか好きなんでしょうね、きっとね、こういうのがね。
で、なんかちょい、でもこれさ、ちょいちょい、エロ寄りに走ろうとしてる空気なかった？
あったあった、なんか結構、その、やたらと手が早いキャラクターもいるし、なんか、セフレがいるいないみたいな話とかもしてるし。
そうそう、だから、あ、吉住渡にとっての、その、漫画、一歩進んだなって思ったから、一気に読んだのに、最終巻までこうなんか、求めてるエロが摂取できなかったっていうモヤモヤ感。欲求不満のままで終わったみたいな感じがしてさ。
わかるわかる。でもなんか、あの、なんけ、あの、ハンサムな彼女の時の先生だったら、なんかわかる。その、ちょっと、エロっぽい空気になれるのってわかるのよ。
わかる。
なんかさ、なんだろうな、どこから、あの人の絵がこんなに確定したのっていつからなんだろう、ママラデっぽいからかな。なんか、結構、吉住先生の絵って平面的じゃない？なんか、動きがあんまりないっていうかさ、すごい絵うまいんだけど、なんかどこからもなんか写真で撮ったみたいな絵なんだよね。
ペタッとした感じになりだしたのが、多分、ミントは僕らじゃない？
あ、でも、そうだね。ミントの僕らの時にはもうなんかこう、確立としてた気がする。なんかもうほんと、絵っていう感じ。なんか結構躍動感のある絵を描く人だったように思うんだけど、その、
躍動感あるなって思ってたのは、ハンサムな彼女の時やってるな。
だってそれこそ、ママレードボーイのテニスのシーンですら、あんまり躍動感ないもんね。なんかポーズで止まってるみたいだもんね。
パコン、パコンみたいな。
すごい動きがないっていうかさ、なんか。写真っていう感じなんだよね。だから、なんかやっぱりこの人の絵で、エロ、やっぱ完成された絵が好きなんじゃない？先生は。
やっぱ絵を描く人ってうまいよね。
やっぱ躍動感ないと。
無理だわ、と。私多分吉住渡でエロを摂取したかったん
や。でもわかる、すごいわかる。でも、なんだろう、多分吉住先生ができるとしたら、絵的なエロじゃなくて、精神的なエロの方ができる気がする。
あ、そうそう。それでもいいもん。朝中でもいいから見たかった
よ。あ、そうそうそうそうそう。そういう方が多分よりエロかったような気がするわ。先生の絵でやるんならね。っていう話なんです
。いつでもエロく感じさせることができた人だったはずなのに、
こんなに、そうそう。
こんなに、じゃあ、エロを、あの、表に出して書きましょうってなった時に、こんなになんか心乾くことあると思ってさ。
逆に、あの、彼女のとこ、先生の得意な手法が使えなくて苦しいのかもしれないね。
あと、この子のスカーフすっごいダサかった記憶あねんな。
そうなんだ。
なんか、それがショックで、今までやった吉住あたるの、ハンサムな彼女も、マイドボーイも、ミントな僕らも、そこそこその時に流行ってたものを取り入れてたのよ。
うんうんうん。確かに。
ね。ランダムウォークだってやつの、
うんうん。
ターバンじゃない。
三角形ね。
ね。とか、キャミソール着たりとかさ。でも、あの時代には流行ってたっていうのがあったけど、あ、ついに吉住渡がこの時代に乗ってけなくなったんやっていうものを、なんか、感じちゃったよね。ちょっと生徒さらで。
なるほどね。ちょっと、あれ、なんじゃない？なんか、顔は可愛いけど、芋っぽい感じを出したかったんじゃないの？
いや、あの、本当にダサい服装のシーンが一個あったのよ。
それが忘れられないのね。
そう。それはすっごくショックで。
ああ。
いや、ハートもね、彼女とかおしゃれやったやん。アーバンだったじゃんと思ってさ。
うん。なるほどね。それはあるか。
なんか、星の瞳のシルエット書いてた、人、誰だっけ。と同じ感じがした。
うん。
やっぱ時代って動くから、その作者が、ついていけなくなるときあるんだなっていうのをひしひしと感じた。
なるほど。
やっぱ漫画家って若い人が多くて勢いが強いっていうのはやっぱりそういう熱量があって時代とマッチしてるんやろうなと思った。悲しくな
った。なるほどね。でも先生の絵だと結構その、なんか何気ないシンプルな服装もおしゃれじゃん。え、線が綺麗だからさ。だから別にそんな凝った服にしなくても全然おしゃれなんだけどね。なんかそれじゃなかったってことです
か？ごてごてはね、なんかリボンみたいな。すっごいダサかったのよね。
なるほどね。
もう一回見ましょう。読みなかった。
まあ、あと一個言っときたいのは、その、主人公がお兄さんをの当てに東京に来るんだけど、ニーニーって呼ぶのよ。沖縄の子だから、ニーニーって呼ぶのよ。どんだけ兄弟好きなんだよって思った。
ここまで性癖に兄弟を出してくるともうすがすがしいよね。
わかるわかる。でもなんかいいよね。先生ブレないなって思ったわ。
いや、基本大好きよ。